こんにちは。立正大学地球環境科学部環境システム学科4年の新沼晃平と申します。今日は市民キャビネット災害支援部会の活動初動対応について、出演者の皆さんにインタビューをしたいと思います。まずは、立正大学の地球環境科学部の私の研究室の教授である後藤先生からお願いします。
立正大学地球環境科学部の環境システム学科の教員してます後藤慎太郎と言います。私は市民キャビネットの災害支援部会のメンバーであると同時に市民キャビネットのスマート ICT 部会ですね、コンピューターを使った支援を行うそういう部会の部会長をしております。3.1 時の災害ですね、いろんな問題を提起してくれましたが、そこでのですね、特に行政でも、ね、市民でもないようなその中間的な支援の組織がこういう問題にやっぱ関わらないとなかなか難しいんじゃないかなと思います。そういう部分で今日のですね、収録がうまくそういうところに情報を出してくれればいいのかなと思っております。よろしくお願いします。
市民キャビネット災害支援部会長の松尾です。 3.11 以前から災害には取り掛かってるんですけども、 3.11 は日本でですね、1000年に一度という大災害でした。これを教訓として次の大きな災害に備えるっていうことにこの収録が何らかの役割を果たしていただければいいのかなというふうに思っております。
市民航空災害支援センター、理事長をやらせていただいてます、武田と申します。主にはですね、ヘリコプターを使って、災害支援をするという団体で、一応名称の中にヘリコプターという名称は入ってないんですけれども、普通の小型機、飛行機も一応構想の中には入っているということで、ヘリコプターという文言は抜いて市民航空災害支援センターというふうになってます。東日本大震災の時にも、ヘリコプターで災害支援をやったという経緯で現在は NPO 法人になっておりまして、今課題になっている関東直下型であるとか南海トラフであるとか、そういったことの備えといいますかね、そういうことにいろいろ取り組んでいこうという形になっています。で、私の団体も、こちら の市民キャビネット災害支援部会の中の所属している一団体でもありますので、今日はそういう形で参加させていただきました。よろしくお願いします。
はい、私はですね、同じくですね、市民航空災害支援センターの、事務局をしております上野と申します。よろしくお願いします。私はですね、実際の 3.11 の時の2日目ですね、3月の12日に、支援要請があった関係の、方とですね、一緒にその翌日3日目の3月13日に、気仙沼市の方にですね、ヘリで運んでいただいたということがありました。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では最初の質問なんですけれども、武田さんにお伺いしたいんですけれども、輸送ヘリコプターで輸送する際にできたこととできなかったことっていうのは何かありますか？
そうですね、一番最初のところではですね、具体的に言うと私たちの団体だけではおそらく何もできなかっただろうということがありまして、先ほどの松尾さんのお話にも出てきたかなと思うんですけれども、私のところはその経緯から言って、何でしょう、そういった任意団体という形で市民キャビネットに参加しまして、でその時にはただの何でしょうね、クラブみたいな感じでしたの で具体的な取り組みをするっていう構想ではなかったんですよね。でどうしてそういうふうに入っていったかというと、私がその当時に使っていたヘリコプターのオーナーさんとかが自家用機だったもので、あんまり稼働率も上がらないので効率が悪いということで、なんかちょっとうまく使える方法というものはないものかなということが、常々そういう話をしてたもんですから、私自身は埼玉の、大宮に住んでまして、で市民キャビネットの、主な拠点がそんなに遠くないところで、いろいろなセミナーであるとかそういう活動をされているところから近かったもんですから、じゃあちょっとヘリコプターだったら災害系だろうと ということで、そちらのまあそういった勉強会に参加させていただいたのが一番最初なんですね。でまあそういった話で松尾さんとお会いして、でそこでじゃあ市民キャビネットのヘリコプターチームみたいなことで作って、じゃあそれで災害系としてやっていこうというお話だったんですけど、その後って私の方もとりわけ特段のアイディアもなかったもんですから、これといった準備とかっていうものもなかったんですね。なのものですから、松尾さんが先ほどおっしゃってたような、その水面下でのそういった国交省とかのお話であるとかっていうことは、実を言うと私自身は震災が起きてから知ったっていうところがあるので、ですので、じゃあ松尾さん、地方災害が起きました、 3.11 で地震がありましたって言った時には、私自身はヘリは飛ばせるんだけど、当然どこに行くとかそういうことっていうのはつても何もないので、だけれども私自身は東京にいて震災が起きた、だけどきっとこれは松尾さんから電話はあるだろうなと思ったので、自宅に帰ったら、まあ、翌日電話があって、ヘリ飛ばせるかということだったので、いやヘリは飛ばせますよというお話をして、じゃあとりあえずヘリポートで待機してくださいと、でじゃあ待機してましょう、結局はまあ私がどう動くかとかっていうことよりも指示を待ってたっていうのが実際のところでした。ですので、まあ、そこら辺の反省もあって、とりあえず自分たちでできることとか準備できることっていうのはあらかじめある程度アイデアがあればやらなくちゃ動けないということも分かりましたし、で実際に何を持っていけばいいのかっていうのも 3.11 起きた時には結局ほとんど分からないという感じでしたので、まあ困ったことだらけというのが実情でしたですね。
はい、最初は何もつてがなくてということだったんですけど、だんだんやっていくうちに何か見えてきた課題っていうのはありましたか？
そうですね、課題と言いますと、まあ 3.11 の時には思い返すというと、やっぱりまあ主には3つほどありまして、やはり先ほどからお話にある、まあ後藤先生の専門でもあるわけですけれども、やっぱりその情報ですね、何が正しい情報で何が間違っている情報かっていうのは我々では判断ができないので、まあ言い方悪いですけど、ちょっとなんか誤謬があるような情報もそれを拾って行動してしまったりとかっていうことって実際にありましたので、でそれとは今度逆に私たちが持ってた情報を、じゃあヘリですから当然連絡がつかないようなところに直接行ったわけですけど、じゃあそこで知ったことっていうのをどこに流せばいいのかわからないというようなこともあったわけですね。まずその情報、ハブになる機能というものを、まず ICS とかそういったものもその頃は存じ上げなかったので、こういう情報っていうのはどうコントロールしていいんだろうっていうのが、まあ一つ課題としてありましたですね。でその次2つ目に困ったなというのは、自分たち、まあヘリコプターって結局、まあ、飛んでいって、自分たちのものっていうのはほとんどと言っていいぐらい積めないんですね。車とかでしたらあんまり重量、多少重量制限オーバーしてもいいんですけど、支援物資とかを積ん で自分たちの食料も積んで水とか積んでって言ったら、まあ浮き上がらないわけですよね。なもんで必要最小限しか持っていけないので、結局は自己完結ができないボランティアみたいなことになっちゃうわけですね。なのでその補給であるとか、そのバックアップっていうものがどうしても必要なんですけれども、だけどまあちょっとそのある意味誰も入れないところにヘリコプターで入ってしまえるので、バックアップっていうのは、まあ、ある、なんでしょう、あるシチュエーションでは絶対に期待できないっていうことはあるんですけども、まあ、バックアップしてもらえるところまで戻れれば、まあ、バックアップっていうのはあってもいいかなと思うんですけど、まあ、そういうのがその頃の、なんでしょう、全体的な意識としてあんまり高くなかったのかなということもありますんで、まあどうでしょう、普通の人たちも災害が起きて 災害支援をしている人たちを助けてあげようという意識っておそらくその頃ってあんまり意識としてなかったと思うんですよ。被災者を助けましょうということはあったと思うんですけど、ましてやその自衛隊さんが困ってるので助けましょうということはあんまり考えなかったと思うんですよね。だそこら辺は私たちはまあ自衛隊さんほどではないんですけど、そこまで役に立ってないんですけど、まあ、ただ我々をバックアップしてくれるっていうのはちょっとあんまり少なかった、まあ、これはもうある意味しょうがないようなことなんですけども、であと最後3つ目っていうのはやっぱり燃料ですね。ヘリコプターの燃料ってちょっとやっぱり特殊なものなので、今持ち合わせの燃料がなくなるとそれで終わってしまうっていうことがありましたの でそれを調達するっていうのがこれは今でも非常に大きな課題でありますね。で当時は何でしょう、そういう緊急時でしたのでさらに手に入らない、まああったとしてもその空港に行けないとかそういったこともありましたんで、その辺が非常にそういったことが災害が起きる前に準備をしていかなくちゃ災害が起きてからではどうにもならないっていうことですね。その3つがとっても困ったところでしたね。
はい、まあ上野さんもそうなんですけど、まあ、似たような点もあるんですけど、何か感じたことというか輸送する便で感じたことは何かありますか？
はい、まあ、上野ですけれども、私はですね、今は事務局をやってますけれども、東日本大震災当時はですね、全くそういったことに携わっていなかったので、実際にその311の震災が起きた時の、救援依頼が来た時に、ヘリを探したんですよ。私は探した側なんですね。その時にその現地でどうなってるかわからない状況の中、避難所になっているであろう施設を経営している方からですね、連絡が取れないと、もう相当困っているはずで、急いで行きたいと。で道路は寸断されていて、もうおそらくヘリでしか無理であろうというところでヘリを探したんですね。で探したんですけれども全然見つからないんですよ。でヘリを飛ばしてくれる人がいない、そういう人がいても今ヘリを動かせないという状況であると。でもう本当にいろんなところに電話してしまってですね、もうテレビ局にも電話したぐらいなんですよ。今考えるとねすごいことですけどテレビ局にまで電話して、テレビ局は相当ヘリを持ってますね、報道のために使ってますから、そんなところにまでわざわざ電話ね、お忙しいところ電話しちゃいましたけど、やっぱり全部断られるわけなんですね。ですからいざという時に、お願いしてヘリで飛んできてくれるっていうふうにどうしてもですね考えるんですけど、現実問題としてそういうのがほとんど今回初期の段階では、難しかったんですよ。で武田さんは出る準備をしてたけれども出れなかった。で逆にヘリをすごく必要としてたんだけれども頼めなかったっていうのがあって、そういう時にたまたまその、メールのところで武田さんの団体のことを知って、連絡を取ったら翌日朝一で飛べますっていうご返事いただいたんでびっくりしたんですね。逆にあこんなところがあるんだと、こんな風に準備しててくれるところがあるんだ。でその時の経験があってですね、私はこういった団体の活動をより多くの人に、今度また大きな震災などが起きる前にですねやっぱり知っていただいて事前準備しておくことがいかに重要かということをですねいろんな方に伝えていきたいなと思って、今の立場でやらせていただいてます。
はい、まあ、あと後藤先生にも聞きたいんですけど、はい、まあ、さっきのような意見を聞いてやっぱりヘリを飛ばしたいけど飛ばせないっていう状況で事前の準備っていうのが大事ってことだったんですけど、ネットワーク作りにおいてどう使えばいいと思いますか？
やっぱり防災ヘリっていうのはあるんですけども、結局防災以外のために使えないんですよね、うん、いろんなところにヘリが置いてあってちゃんと装置もつけてあるんですけども、だからそういうものの運用っていうのがそれでいいのかどうかとかいう議論も必要だと思うんですけど、それはかなり難しい問題なので、やはり武田さんがやられているようなそういう団体の存在というのは非常にこれから必要なんじゃないかなと思いますよね。 それで あと問題は結局事前の準備をしていつでも食べる準備をしておくためにはやっぱり そういう時の お金をどこが面倒見てるかって話ですよね。それがもう永遠につきまとうんですけども、はい、そこをなんか例えば平時の時に遺跡測量を行うとかね、それからなんか農薬散布するとか、まあそういうなんか仕組みも同時に考えていくのが必要なのかなと思いますよね。だから そういう防災目的だけだとやっぱり使えるヘリコプターが限られちゃって本当に必要な時に飛べない。でこれは岩手県で ICS やった秋富先生なんかも同じことを言われて、やっぱりヘリが足らないって言ってましたね、うん、で最後はなんか秋富先生が自由に動かせるヘリを岩手県ですかね、うん、用意してくれたらしいんですが、まあ、そういうこれはもう岩手県の災害対策一災害対策もですから、それが40いくつあるわけですよね、災害対策もが。そういうところ で1台で足るはずがないしですね。だからそういうまあ、必要な時に使えるようなそういう情報を共有するようなそういうなんか仕組みっていうのが必要なのかなと思いますけど、うん、難しいですよねそれはね、うん、
まあちょっとヘリが使えないっていう話ですと、うん、まあ上野さんの話の続きみたいなちょっとくっつける話になっちゃうんですけど、日本にもやっぱりそれなりに事業用ヘリコプターを運用してる会社っていうのがあって、でテレビ局のヘリなんかも大体そういうところに委託されてるものが多いんですけれども、なんだけどそういうところにはもう当然予備機なんかもあって、で予備機っていうのは結局震災の時には出さないんですよ。で出さないっていうのはもう契約上出せないんですよね、うん、予備機であるのでいつ要請が来るかわからないので、その要請の方が優先順位が高いので、まあ言い方悪いですけどどこの馬の骨ともわからないものの言うことを聞くってこともなかなかできないということがあるっていうのがあって、まあ、契約上の問題で優先順位を変えるっていうことは事業会社はできないので、その時に現実的に使えるヘリコプターっていうのはもうほとんど自家用ヘリしかないですね。で だけど自家用ヘリのオーナーさんの中にはヘリを持ってるっていうこともあんまり大っぴらに言いたくない人もいるので、なかなか行き当たらないのは当然といえば当然なんですよね。なのでまあそれで協力していただけるような人たちは我々のような団体に入って登録してくださいっていうことを言って協力してもらったりとかそういう働きかけはできるんですけど、現実的にはまあ今もそうですけど事業用のヘリコプターはやっぱり大きな公的なまあ電力会社であったりとかああいうところの契約があったりしてますもんで、どうしても待機になってしまうっていうことで飛ばなくても使えないっていう側面があるので難しいかなと思いますよね。
はい、ありがとうございます。で最後に松尾さんお願いします。
ね、ヘリの部隊に対するものとですね、災害救援の団体に対すること、共通しているところはやはりバックアップ体制ができるかどうかなんですよね。で、まあ、今回の大震災についてはできるだけやったつもりですけども、やはり平時において要するに資金的な仕組みっていうのはきちっと作る必要があるんですね。でそれと運用がちゃんとできる、それともう一つは今度は広報というのは広告の方の広報ね。で実は災害のところで今回のところでも、武田理事長がやっとこの写真だけ採用してくれたということでね、でヘリを操縦しながら横からカメラで写してるっていうそういう状況ですよね。で災害救助犬も自分たちがハンドラーって人はハンドラーっていうんですね。で災害救助犬動いてますよね。緊急時にはそれだけでもう突っ込んでいっちゃうんですよ。でそこを PR するような写真班とかなんかは後なんですよね。写真班を市民キャビネットでヘリで出したのが3月の25、6日じゃなかったかな、そのくらいまではもう何しろ先進部隊が行ってるだけっていう、やはりそこのところで組織的運営っていうのに 課題があるのかなと、まあ、そこについてはこの震災前からそこを含めた形での、共同型ボランティアセンターを構想として出してて、でただそれがまだ実現していないというのが現状だと。ただそういうものがだんだんと進んできてるのかなと。でその共同型ボランティアセンターの運営とかなんかについてインシデントコマンドシステムという、まあ、後藤先生との関係でこうそういう、ね、概念が出てきてるので、そこら辺をもうちょっと、ね、詰めていければいいのかなっていう気がするので、まあ、ちょっと最後のまとめということについては、まあ、後藤先生ちょっとそこを含めてお話しいただければと思いますけど。
要するにその、まあ、災害の時の情報っていうのは今の ヘリコプターの情報でいくと、例えば海上保安庁がヘリを飛ばしたと、で海上保安庁の取ったデータは海上保安庁で使うのが目的ですので他に使えないとか、そういういろんな問題があります。でそういうのをやっぱりこ うまく情報シェアできるようなそういう体制というのは必要だと思うんですよね。でそれは何かって言ったら普段からの約束事だけなんですよ。で ICS なんかもなんかこうソフトウェアがあってそれでガチガチに管理するわけじゃなくて、その困った時に困った人を助けると、だけど助け方を共通していかないとみんなバラバラになっちゃうし、それから そこでお金が必要であったらちゃんと補助できるようにしておかないと、そのいいことでやったのに困っちゃったとかね、そういうふうになっちゃうので、そういうのをうまくやるような約束事をする、まあ、それだけなんですけど、ね、やっぱりこう組織が違ったり性格が違ったりですね、言葉も違ったりしてるとここうまくいかないのが、まあ、常ですので、それを本当はこう国家的にやれば一番いいんでしょうけど、できるところからやっていくと、部分的にやっていくと。だから NPO とか災害支援部会の中で ICS をうまく回して、で そこに関わってくれる団体はこれに従ってくれっていうような、そういう言い方ですよね、うん。まあ、だから医療関係ではすでに動いてますし、海の災害の場合は動いてます。だからそこでの例を少しずつ広げていくっていうのがこれから必要なことかなと思ってますけど、はい、以上です。
はい、はい、ありがとうございました。まあ、最後なんですけど、まあ、私は卒業論文として、まあこういった中間支援組織の内容と SNS というのを結びつけて、まあ、今後の対応や、バックアップ体制をどう整えるかっていうのを考えていきたいので、まあ今回のインタビューの内容とても有意義でちょっと貴重なものだったので今後の参考にしたいと思います。本日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。